この朝はお読みいただきましたこのマタイの福音書の20章、何度も開かせていただいている箇所でありますけれども、このところから神様とは怖いお方なのか、そんな題で言葉をご一緒したいと思っています。えってどういうことですかということでありますが、15節を見ますと、なんと神様はおっしゃるわけですね。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか、あるのか、それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思うのか。このように後のものが先になり、先のものが後になるのだ。そういう、言葉をですね、耳にした時に、これが神様と、神様というお方はそんな高慢そんなお方と、そういうふうにこう思われる方が10人の中に、1人か2人いても不思議ではないかなと、こうそう思うわけでありますけれども、そんなところで本当のところ神様はどのようなお方なのかということを今日はご紹介したいと思っています。一節に、また一節にはですね、天の御国は云々と、何々のようなものですと紹介されていますけれども、他の聖書では天の御国というところを神の国という表現する場合もありますけれども、この天の御国、神の国とはどういうところなのかということを改めて確認をしたいと思っています。神様も天の御国はこのようなものですということでありますから、神様ご自身も私たちがそれを深く理解することを願っておられる。ですからこの朝も聖霊ご自身が私たちを導いてくださり、真理へと導いてくださることを期待してご一緒してまいりたいと思います。早速でありますけれども、神の国、天の御国、神の国、天の御国という言葉を聞いたの今日私初めてですという方はいらっしゃらないと思いますね。私たちは昨年でありましたけれども、聖書の中心テーマとは何かということを何回かご一緒させていただきました。覚えていらっしゃるでしょうか。そうした中でこの神の国、天の御国というのも実は聖書の中心テーマの一つである、三つの中の一つであるということをご一緒しました。まず一つ目にちょっと復習にもなるかもしれませんけれども、聖書の中心テーマというと何かというと、イエス様が、ヨハネの福音書の中に記されていますけれども、群衆の前に立って、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているのか、しかしこの聖書は私のことを証しするものである、どこをとっても聖書は私のことが記されているんだ、モーセは私のことについて記しているんだ、にもかかわらず私があなた方のところに来たのに、あなた方は私のもとに来ようとしない、私のもとに来なさい。すなわち聖書の中心はイエス・キリストである。ある英国の有名なこの説教家であり神学者であったキャンベル・モルガンという方ですけども、今から100年ほど前に神様の働きをなさったわけ方でいらっしゃいますけれども、そのキャンベル・モルガンのですね、人生の中であるとき、どこかのところに説教に出かけていった、そういう時だったんでしょうかね。彼はある時一つの聖書を発見するわけですね。どんな聖書かというと、表表紙から裏表紙まで虫が食って 虫が食って穴を開けているというそういう聖書でありました。でその時に彼はこの霊感を感じてと言いますか、こう祈るんですね。この聖書を食った虫のように聖書の始めから終わりまで神様どうぞこの私を神の言葉を味わい尽くすものとさせてください。イエス・キリストが聖書を貫く救い主であること、まさにあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているようだが、この聖書は私のことが証しされているんだと、どこを開いてもそこにキリストの姿を見ることができるものにしてくださいとキャンベル牧師は祈ったというわけでありますけれども、2つ目、聖書の中心メッセージは何かというと、それは契約ということをご一緒させていただきました。聖書は契約書なんだ、新約聖書、旧約聖書、新約聖書という今度新約、旧約という約は何の約かといったら翻訳の約ではなくて約束の約であって、で旧約聖書はモーセを通してモーセを仲介者として約束された。そして新約はイエス・キリストを仲介者として神が私たちにくださった約束、契約っていう、そしてイエス・キリストはその契約を完全な形で完成させてくださって私たちの前に差し出してくださった。故に黙示録の最後にはこの書の言葉を取り除いても付け加えてもならないと、差し出されたその契約をそのまま受け取るときに私たちの生涯に驚くばかりの報いがあるんだ、罪の許しと永遠の命という、そしてその約束とはどんなものかというなら、私は決してあなたを離れずあなたを捨てない、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるのである。そして3つ目、聖書の中心はイエス・キリストであり契約であり、3つ目が何かというと、今日のテーマでもあります神の国という、天の御国ということであります。ですから、先ほども読まさせていただきましたが、この20章の一節にも、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです、何々に例えることができようと、なんとかこの神の国というものを私たちが理解してほしい、私たちが正しく受け取ってほしい、それが天の父なる神様の心であるので、何回も何回もさまざまな形で神の国とはとこう私たちの前に差し出してくださって、そして私たちがこの神の国の支配の中に、天の御国の支配の中に、イエス・キリストが治める王国の中に私たちが生きるようにと神様は私たちを招いてくださって、神の国とはどんなものでしょうか。それは死後の世界、死んでから後のことでしょうではなくて、それのみならず、すでにこの地上において神の国は、天の御国は始まっていて、そしてイエス様はこの王国において、この地上において与えられた永遠の命で生きることを願っておられる。そしてこのイエス・キリストの支配というものを受け入れたそのところにおいて、新約聖書はそこかしこで神の御業が起こっている、癒しが、奇跡が、不思議がなされている。それは決して2000年前のものではなくして、私たちもキリストの支配ということを私の人生に、またここそこを使わされるところにおいて、イエス・キリストこそを主と崇めるときに、そのところにおいて今も変わらず神は不思議をなされるお方なんだと、これに目が 開かれてほしいというのが天の父なる神様の願いというわけでありますけれども、そんな中で今朝はこのマタイの福音書の20章からご一緒したく願っています。早速ですけれども、この20章においてイエス様は父なる神様をどのような存在として例えているかというならば、ブドウ園の主人として例えています。そしてブドウ園の主人である人物は、このブドウ園で働く労務者を求めて市場に出かけていくんですよね。何回出かけていってるかというと、朝早く、それから9時、10時、じゃあ違いますね、9時、12時、3時にも行って、そして最後は5時に、5時に行って、6節にそう書かれていますよね。また5時ごろ出かけてみると、別の人たちが立っていたので帰らに行った。なぜ一日中仕事もしないでここに立っているのか。5時にも出かけていった。何のために、むしろ。5時に宿ったとしても、どうか、いざ今からそこから武道園に行って収穫って言ったらもう、日が沈むまでしか仕事ができないわけですから、もう実際のところは何も、この労働してもらうことができるわけではないと、何のためにという疑問を抱くようなことでありますけれども、それとともにですね、この6節ですけども、やはり5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので帰らに行ったと、なぜ一日中仕事もしないでここにいるのか、どんな理由があってその人たちはそこにいたのかと思わされる箇所であります。それに対する答えが7節に、労務者たちが答えていますが、彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。誰も雇ってくれないからです。その言葉に本当にいろんなものをお互い感じさせていただくことができるのではないでしょうか。5時まで雇われなかったこの人物、働くための技術とか能力がなかったんでしょうか、それとも体力がなかったんでしょうか、それとも愛想があまり良くなかったんでしょうか、態度が横柄だったので雇ってもらえなかったんでしょうか、どんな事情があって、あっちの市場に行ってあっちの市場に行ってみたところがもうみんなこのいなくなって、そしてこっちの市場に行ってやっぱりいなくなって、そして、やってるうちにっていう、機会を失う、チャンスを失う、あるいは、なんとか自分を高く売ろうとして欲を出しすぎて、もっといい契約はないかと、そうしているうちにチャンスを失ったんでしょうか。私は個人的には子供や、あるいは親が体調を崩してとか、そんなふうなことで世話をしているうちに働きに行きたくても行けなかったというような、そんなことを想像するわけでありますけれども、いずれにいたしましても、なぜこんな時間まで何もしないでここにいるのかといったときに、 誰も雇ってくれないからです。誰も雇ってくれなかったんです。私のことをお前が必要だ、あなたが必要だ、ぜひ働いてほしい、あなたが必要だと言ってくれる人がいなかったんです。この言葉にですね、彼の本当に寂しい気持ちが、心が表されているように思います。それに対しましても不思議なものでありますけれども、この箇所をもう何度も皆さん、私たちは学ばさせていただいているので、よくご存知だと思うんですけども、この葡萄園の主人は生産を始めた時に、日が暮れてと生産が始まった時に、なんと誰から順番に払ってやりなさいというふうに言ったかというと、8節に、そして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った、労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。なんと最後の者から生産を始めたと。5時から来た者から渡すようにっていう。そして生産の方法というのはどうかっていうと、オープンな形でした。オープンな形でっていう。最後に来た者がですね、それ相当のものを渡すからって言って、もらったのはなんと1デナリ、1万円か2万円っていう。それを見ての他の者たちはこう、あ、彼が1デナリ1万円だったら私までくら、朝一番から来た者たちは想像を膨らませて、私は一体もらえる、いくらもらえるんだろうか、5万円だろうか、10万円だろうかって思った人はいないかもしれませんけれども、けども1デナリであったということの中で、その結果不満がこの生産の場において噴出した。そんなことを最初から分かるようにも思いますけど、この主人はなぜオープンにしたのか。これが皆さん、最初のものから、最初のものから、しかもクローズで誰にも話さない形で順番に、はい、ありがとう、お疲れ様でした、朝早くからありがとうね、一でなり、約束の一でなりっていう、これ誰、しかし誰にも言わないようにねっていう、あなたが明日も朝早く来てくれたら今日と同じ条件で雇ってあげるから誰にも言わないように。そして次の9時からのものに対しても、あなたは特別だからねって誰にも言わないように。石でなり見てみると、石でなり0.8 でなりぐらいかなと思ってたのが。そしてお昼のものも特別だから、これ誰にも言わないようにね、3時5時とそうしたとしたら、そしてもらったらさっと帰りなさいよ言って、この生産をしていたとしたら、どうかこういう問題は起こらなかったでしょう。みんなよかった、石でなりもらった、感謝、みんな満足して帰ったんではないでしょうか。だけどもそこは完全に、主人によってコントロールされている世界の中で、けれども実際この主人がしたことは、繰り返しになりますけれども、オープンに、公にして、みんなが誰がいくらもらっているかということが分かる形で、それが問題になりました。不公平だ、不当だ、公平さに欠けるっていう、主人は私の人権を無視した、労働もしていないものと一生懸命働いた私と同じ取り扱いにした。けど皆さん、公平さを歌いつつ求めつつ、けども実際は力あるものが 隠れたところでコントロールして、弱者はおかしいと思ってもなかなか、これ契約違うんじゃないですかと言うことができないのがこの世ではないでしょうか。そして中で、パートタイマーの方が、あるいはアルバイトの方が、あるいは契約社員の方々が、どれほど悔しい、あるいは理不尽な思いを強いられることが、実際のところはこの世ということがあるのかもしれません。ですからこの世では何を目指すかというなら、コントロールされる側ではなくてコントロールする側に回ろうと。そして社会はおかしなことになっている。今選挙の投票の期間、この選挙活動の期間ですけれども、若者の投票率はいつも低いまま関心がないという、ある大臣は何年か前だったと思いますけれども、若者は眠ってくれるからそれでいい、公平さというものを歌いつつも実際のところは闇の見えないところで、隠れたところで力あるものがコントロールして、けれどももうそうした中で諦めて、どうせそれがこの世、それに対して父なる神様が治める天の御国、神の国とはどのような王国かと言いますと、この天の御国も正直なところ神様が自由に采配を振るうことができるところですよね。イエス様は、この自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法があるのか、それともお前は何か、私が気前がいいので妬ましいのかと天のお父様に語らせているわけでありますけれども、この王国は本当にもちろん自由に神様が采配を振るうことのできる場所、神様が治められるところ、けどもそこはどんなところかというならば、公平さはもちろんでありますけれども、この世では完全週休2日制と言いつつ実際そうではない、開けてみるとそうではないということがありますけれども、でも完全な公平さ、正しさが保たれるとともに、それ以上にこの王国は王である神様が憐れみというものについて自由に采配を施すことができる場所、天の御国は神が憐れみにおいて自由にご自身の御力を表す場所である。そして皆さん、与えられたものは一日一でなり、人が生きて人として生きている上ではなくてはならない一でなり、1万円2万円ということですけれども、ここでですね、犠牲を払っているのは誰でしょうか。すべてのものに一でなりを与えるために犠牲を払っているのは誰かというと、労務者たちではなく主人である。しかしこの世においては往々にして誰が犠牲を強いられるのかというと、主人ではなく労務者に犠牲を強いられる。しのぶさんのことのためにも皆さん本当に祈ってくださっていることをこうありがとうございます、まあ、お店、突然職人の方が2人いらっしゃったところが、1人なんと舌がんになって亡くなられたと、5人でやっていたところを4人でと、まあ、そんな中で篠さんも大変な状況だっていう、礼拝にも CS の礼拝にも来れなくなっていて、まあ、 そんなふうなことで、みんなが時々お店に行ったりとかって声をかけてくれることをとても嬉しいと、そんなことでありますけれども、なかなか会えないので、先週ですけれども一緒に牧師館で食事をしました。そして中で、久しぶりに森に呼ばれたのでっていうことで、話としては本当に大変だねと、そしてどうだろうっていう、その状況の中で、月に一度でも、個人的に礼拝をとかっていうのは、そんなことができたらいいなと思うんだけれどもっていう話だったんですけど、うわ嬉しいです、で正直なところ、救われて間もない姉妹ですよね。だから牧師から声をかけられて、何を話されるんだろうかって不安だった、不安をちょっと感じたって言って、ちゃんと教会生活が守られてないんじゃないですかとか、そんなことを言われるのかとこう想像したのかもしれませんね、けどもそうではなくて、本当にみんな兄弟姉妹たちもみんなそういう気持ちで関わってくれてる。やはり少し教会から足が遠のくという時に、その時にこう皆さん責める気持ちをって感じるんですね。だから私はダメなんじゃないかとか、不十分なんじゃないかとか、そういう気持ちの中で、そんな思いがあることをこうしたもんですから、私と家内はパッと目があってびっくりしてと言いますか、で開いたのは第一ヨハネの3章の20節でした。しのぶさんにも一緒に確認をしてもらいましたけれども、なぜなら私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちよりも大いなる方だから、神様は私たちのことを責めたりとか、そんなふうなことをなさる方ではない。全ての状況を知ってくださっていて、神は私たちよりも大いなるお方なので、よかった、そして、月に一度でも実現できるようにって言って喜んで、帰って行かれたわけでありますけれども、今日来れてよかったということでありますけれども、皆さん、この世は私たちのうちに欠乏があったり落ち度があったりするときに、ダメじゃないか、なんでこうしないんだ、しかし神様がイエス・キリストの父なる神様、神の国を治めておられる、天の御国を治めておられる天の父なる神様は、私がそんな、私は本当にこういう状況で何々ができてないからなとかいう時に、どのように言われるお方かというのは、何を言うんだ、お前は私の大事な息子じゃないか、大事な娘じゃないか、私の大切なイエスが命をかけてあがなったほどに大切なお前ではないかとおっしゃってくださるお方であるということを、もう一度覚えさせていただきたいと思います。天の御国、神の国とは、父なる神様がご自身の思うようにご自身の憐れみを施すことをなさるところがある。皆さん、5つのパンと2匹の魚のお話覚えていらっしゃいますよね。5つのパンと2匹の魚、5000人の人、イエス様の話を聞こうとして集まってきた群衆、そして朝から夕方までもう何も持っていない、このままでは本当に飢え死に、このかわいそうだというので、イエス様は哀れに思って、哀れみの上に行って、何か彼らに食べるものがないだろうか、憐れみの上にそう思われて何か食べるものではないだろうかといったときに、それを聞いた少年が思わず差し出した、いや 一瞬葛藤があったかもしれません。これ僕のものっていう葛藤があったかもしれませんけど、一瞬の葛藤のうちに差し出したっていう、その5つの魚と2匹のパンを用いてなさったことは何であったかというと、自由に憐れみを施すことでした。少年が差し出したその5つのパンと2匹の魚を受け取って、イエス様はそれを天の前に差し出して感謝されて、そして分け与えなさいと、天の父なる神様がなされること、神様が支配しておられるそのところでなされることは憐れみである。それが父なる神様が治められる王国の原則であります。私たちはここに招き入れられて、憐れみの中で恵みの中に生かされている。そしてここから、この恵みの支配の中から私たちは毎週使わされている。私たちが招き入れられた恵みの世界はどこか、ここと言われるこの恵みの世界とはどこかというと、それが教会、イエス・キリストが主として治められる教会。私たちはすごいところに招き入れられた。そしてこの教会がやがてキリストの花嫁となって永遠の世界へと続いている。本当に私たちはこの父なる神様の憐れみの豊かさをもう一度経験させていただいたものとして、この朝もう一度神様の前に立たさせていただきたいと思います。私たちが5時にしか行けなかった全ての事情も主は知ってくださり、受け止めてくださり、許してくださり、なくてはならない一でなりを与えてくださった、永遠の命を与えてくださった。皆さん、これ、この例え話ですけども、イエス・キリストを通して父なる神様が私たちにくださったこの石でなりっていう、この石でなりですけれども、これは何かというと、石でなりというのは立法の行いに基づくなら完全に立法を全うしたものでなければいただくことができない石でなりですね。完全に朝一番から一度もミスをしたことがなく、完全な労働をその主人の前に捧げたときに初めて与えられる石でなり。立法を完全に行ったものでなければ与えられない救いというものを、私たちは恵みによって、神様の憐れみによっていただいた。この朝もう一度、神の支配、神の国、天の御国に招き入れられた私たちというものがどんなものか、もう一度心に留めさせていただきたいと思います。神様を心から褒めたたえましょう。もう一度、本当に私のすべての事情を知ってくださって、許して受け入れてくださり、祝福してくださる、今日も祝福するために私たちをここに招いてくださった神様、この方を喜びましょう。そしてこの恵みの世界の中に生かされましょう。養われて、そしてこの豊かさを、この主を証しするものであらせていただきましょう。私たちが信じていただいたこの天の父なる神様は、誰の前にも誇ることのできる方です。 お祈りをいたしましょう。